QIC。
まあ、あのさっきのあのね、あの仮設ハウスの企画化みたいな話ですけどね、あれもね、あのいろんなことをね、あの細かいことをね、お役人が言ってくるんですよ。例えばね、あのこう折りたたむじゃないですか、窓はどうなってるんですかとかね、窓はガラス窓はそんなことやってると割れますよとね。ね、ガラス窓使わなきゃいいんですよ。
アクリルでいいじゃん。
アクリルみたいなもんですよ。アクリルで割れたらどうですんですかって、割れることを前提にしといて、その窓枠だけを簡単に交換できるように、そういうのも企画化すればいいんですよ。で、窓枠の割れてもいつでも割れてもいいように、段ボール箱にあの何500枚ぐらい常に入ってて、それを10箱ぐらい常に用意して一緒に運べばいいんですよ。で、途中で割れたら、それを、あ、割れちゃったって言って、それカパッてもう何 1分で交換できるようにしちゃえばいいし、で例えばそのユニットハウスが、例えば、一家4人が、まあ、かなりぎゅうぎゅう詰めだけど、まあ、生活ができるっていうような形だとするじゃないですか、ね、でその後に余裕ができた時に、それをもう一棟横にガチャンってこうはめ込むと、これがそのもうブロックみたいな、川田のダイヤブロックとかレゴと一緒ですよ。こうカチャンってはまるわけですよ。カチャンってはまると、そこに扉がつけられてて、扉をガバッと開けると、二間のこう何、要するに 2K になるわけか、ね、どっかに横にキッチンまでつければ、ね、でそれを例えば3つぐらいにやると 3DK とかにもつけるわけですよ。でそういうような、あるいは上にかけ、あの積むとか、ね、例えば3階か4階ぐらいまでだったら積めますと。で横にあの非常階段みたいなやつだけど、その、はい、階段がつけられますと。でそういうような形で、さまざまなアタッチメントも考えておくわけですよ。であのそうしておけば、だからまさにレゴなんだよね。レゴっていろんなアタッチメントがあるじゃないですか。車になったりとか、その何、あのその仮設ハウスの下に車輪をつけることも可能にしたら、それこそそのまま組み立てた状態で引っ張ってくることもできるし、っていう何でもできるんですよ。で、あの何、縦に 2,3 段積んで、上のところにあの何、あの手すりをさつけたらさ、屋上になりますとかね。屋上になって、そこの物押し座をもうカパッとさせますとか、ね、あのそういうような発想で、あのそれ日本では下手なんだと思うんですよ。アメリカ人とかとても得意だと思うんですけど、でも俺がそんなこと思うぐらいだから、これちゃんとしたね、その、あの設計のスキルを持ってる人とか、そういった人だとかが、例えば何十人か集まってプロジェクトを組んで、日本型のその、企画化された仮設住宅のものをともかく完成形を作るんだみたいな形で考えてもらって、そうするとそれをその低コストでいかにできるかで、丈夫でもうその気になれば10年は持つみたいな感じのやつを、で何回も折りたたみも効きますみたいなやつをこう、あのぜひね、やってほしいなと思うんですけどね。それができたら、相当日本は安心できる国になっていくんじゃないかなという気がします。でボロくなったら、本当何度も言ったように、海外に売ってもいいし、払い下げてもいいと思うんですよ。あの国で作ってるあの企画の家は、実はあれ丈夫でいいんだよなっつって、中古であれいいんだよ、しかも車作ってるから、あれトレーラーハウスにしてあれでたこ焼き屋をやりたいんだとかって言ってね、でそんなんでもいいんですよ。だから例えばそのままあの何 JR のコンテナにも入りますとか、そのさまざまなね、あの応用が効くっていうことにするという、これなできるはずなんだかな。こんな日本ものすごいこんな得意なはずなんだけど、ぜひやっていただきたいと思っております。政治家にはなりませんよ。絶対嫌ですから。あの政治にはとても興味がありますし、あの発言したいと思っている時はあるんですけど、なぜ嫌かというと、政治家が嫌いなんです。あいつらと同じ空気を吸いたくないから嫌なんです。お便りいきましょう。兵庫県神戸市43歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
デンマークのコペンハーゲンで、賞味期限が近づいた食品を専門に扱うお店、ウィーフード、私たちの食べ物とかね、ウィーフードが、今年の2月にオープンしました。こちらのお店では、賞味期限が近い食品を通常価格より、まあ、30% から 50% 割引いて販売しているほか、ラベルが間違っているあるいは包装に 傷や汚れがついているという理由で、普通のお店では取り扱わない商品なども販売しております。毎年70トンの食品が破棄されている、あ、ごめんなさい、毎年70万トン、70万トンの食品が破棄されているデンマークではこのお店の取り組みが注目されており、オープニングセレモニーではデンマークの女王や環境大臣も参加、現在行列もできるほどの人気店などなのだそうです。いや、賞味期限が近いだけで通常より随分安く買えるお店だなんて、私も超常連になれる自信があります。私だって、私はもうすでに私はすでにあのこうお値打ちのシールが貼ってあるもののね、閉店際の魔術師と私
食べるなら全然問題ないし、
この破棄されている食品も含めて現在の日本の経済が回っているわけですから、今すぐにどうにかできないでしょうが、このデンマークのお店のような取り組みもぼちぼちと考えていかなければならない時期かもしれませんね。熊本にこんなお店ができたら皆様行かれますか？行きますよ、行きますよ、
行きます、毎日のこと
に並びますよね。まあね、いろいろ取り組みがあってですね、例えばコンビニでのいろいろ廃棄するお弁当なんかがあるじゃないですか。で、あれ別にまあ、物によっちゃね食べられないっていうのもあるかもしれませんけど、廃棄する期限が近づいたやつをわざと集めて、それをね食堂で出してるっていう取り組みが実験的に一部で行われてるんですよ。でこれはね、例えばとんかつ弁当でしたとかハンバーグ弁当でしたみたいなやつを、ね、集めてきて、で一旦バラすわけ、でご飯はご飯で集めて、でおかずはおかずで、でそれを皿に乗せて、でチンして、定食にして出すわけだ、組み合わせ変えたりして、でそれを安く出す。でこれは例えばホームレスの方とか、そういう困ってらっしゃる方に、とにかく激安で格安で提供する、で、とても美味しくて、大変結構だというのも出ている、で捨てるぐらいなら、そういう風にして使おうという、だからもうとても良い取り組みだと思いますね。でだからこの賞味期限、だからいわゆる賞味期限と消費期限の問題があって、消費期限はその日期日までに使わないとダメです、賞味期限はその期日までに食べていただければ美味しく召し上がれます、だからといって 2,3 日過ぎたからって別に腐るわけじゃないと、でも中には腐る腐らないと関係ない食品も当然あるわけで、だからそういったことでいうと、この賞味期限というやつをギリギリだからっつって使えないわけじゃないですし、私なんかへのかっぱで賞味期限切れでも別にものによりますけどね、
大体自分でね匂ってみてダメなのとダメじゃないもんって分かるから、
生もんじゃないじゃ大体大丈夫でね、だってほらインスタントラーメンとかしばらく買って買い置きしといてさあっと思って見た時に賞味期限がもう切れて半月ぐらい経ってんだけど、
半月ぐらいだった
ら、半年は
半年
はちょっと
中小カップラーメンでもね、
食えると思うよ、食ったことあるけど何ともなかったよ、あとね例えば納豆とか、
納豆はあれは最初からね、
いやいや納豆はあれ保存食品だから賞味期限切れて、俺1ヶ月ぐらい切れてても辺野カッパで食う、
最初から腐れてるもんだから、
ね、腐れてない発酵です、
発酵腐れてる
ね、でより熟成が効いてて俺美味しいと思ったりすることがあるぐらいだから別に構わないです、だからこういう知恵というのはとても
いいこと
だと思います、ね、
いやそういうのあればいいですね、本当お店
熊本でね今ね本当ねおにぎりをね捨てまくってんですよ、避難所にねおにぎりがわんさか届いたんですね、おにぎりってそんな食えないですよ、そんなには、で皆さんの善意で大量に来たんですよ、大量に来たんですよ、今度は処分に困っちゃったぐらいの、今はだいぶ違うでしょうけど、そんな時もありました、もったいないなと思いましたよ、であれをねなんかそのおにぎりをなんか他に二次利用できるかとか分かんないですけど、例えば一旦ちょっと凍らしといてね、であれほら大体海苔と飯は別じゃないですか、とりあえずは、だからそれを取り出してですよ、飯だけその冷凍庫から取り出して後でチャーハンにして食うとかね、なんかできないかっていうふうにちょっと思ったんですけど、でもまあね本当にこういう無駄がない世の中になってほしいなと思います。そしてですね、FMC 頑張れということでいろいろとお便りをいただいておりますのでちょっとだけ紹介させてください。こちらは熊本県熊本市49歳介護人、ラジオネームしずく、
ありがとうございます。
たたた大変な大地震で被災者になってしまった私たちですね毎日聞かせていただいております、ありがとうございます。 うちの実家も住めなくなり、とりあえず友達の家を借りて住み始めました。80過ぎて要介護の母が家を建てられるはずもなく、この先どうしたものかと考えても良い案が浮かびません。なんか大変ですわね、本当にね。今ね、その熊本の市長さんとかがテレビでね、熊本の市民の皆さん一緒に頑張りましょうっていうようなこれやってます。一緒に頑張りましょうじゃないんですよ。もうちょい希望を市長さん、県知事さん、いわゆる各自治体の首長さん、希望を与えましょう。5月いっぱいまでになんとか目処をつけますとか、ね、空手型になるかもしれないですけど、しゃあないじゃないですか、政治家ってそういうもんですよ。やれなかったら腹を切れっていうぐらいの話で、一緒に頑張りましょうね。あなた市長さん、あなたに頑張ってほしいからあなたに一票投じたでしょっていう、みんながね。でだからこそ、それをバックにしながら、私はこれだけのことをしますと、で宣言をしますみたいな感じで、何でもいい、なんかもうちょっと抽象的でもいい、ともかく希望を与えるようなことを言ってくれた方がいいと思います。一緒に頑張りましょうなんてみんな言っとるわいっていうね。言われんでも頑張っとるわいっていう話です。話は変わりますが、荷物の移動が大方終わったので娘と二人でお手伝いに行こうと思っています。必要なもの、ルネリのお片付け何でもします。どこに行けばお会いできますか。ご都合いかがでしょう。実はもう来ていただきました。
あ、そうなんですか、はい、うわすごい。
このお便りをいただいてすぐに、はい、娘さんと二人ここに来ていただいて、ちょっとお土産もいただいたんですけど、
あすごい、
まだうちがね、その落ち着く先が決まってないもんですから、その
いわゆる やりようがない、
そうやりようがないですよ。荷物の取り合わせができてないんですよ。行く先のキャパが分かんないから、持っていくものと捨てていくもののね、あれが分かんなくて、今本当に
来てくれたんですね。
来ていただきました、本当にありがとう。では雫さんはだって、旧 FMC スタジオから、はい、このルネディに引っ越す時の大作戦の時も何日もお手伝いいただいて、本当にありがとうございました。FMC のその1スタの、CD のラックがありますけど、あそこに CD を50音順で並べた、並べた人が雫さんです。
すごい。50音
順だったんだ。
という、本当にありがとうございます。せっかく来ていただいたんですけどね、まだ何分そんな状況でございまして。だからいずれ、行き着く先が決まった段階で、移動作戦が、始まります。これは作戦名決まっています。ケゴー作戦です。もうお分かりですね。ケゴー作戦、ケはカタカナのケです。ケゴー作戦で、分からない方は、はい、ケゴー作戦で叩く。あ、やっぱりなっていうふうに分かると思います。もう一通ご紹介しましょう。これは住所ラジオネーム書いてないんですが、はいはい、多分大阪の方かなというIP でちらっと分かった、日本中どこでも今の熊本のことは起こりうる、起こることは避けられない。地震もあるけど温泉でプラマイゼロ、まあそのね、火山とかっていうのは怖いけれど、火山があるから豊かな恵みがあるわけです。そういった意味でプラマイゼロ。FMC にはこれからいかに、立ち直るかに焦点を当てていただきたい。おそらく日本においてはこの繰り返しである、こういうね、災害のマイナスから得ることを記憶に残してくれ FMC ということでいただきました。ありがとうございます。ここからね、もちろん熊本がどうやって、立ち直っていくのか、多分立ち直れないと思いますけど、新しいちっちゃいコンパクトで新しいものが作られていくのか、それともいろんなものが散逸したこう散らばっちゃったダメな熊本ができていくのか分かりませんが、何らかのものが、新しいものが出ていくわけだと思います。それを記録して記憶に留めていくっていう作業を FMC はやっていく、その使命感は持っています。で当然それはやっていこうと思ってますし、でそれと当然我が FMC もこんだけぶち壊れましたから、ここからいかに、立ち直っていくのか、どうしていくのかっていう、まさしく今毎日毎日がドキュメンタリーなんですよ。で本来誰かうちの動きを撮りたい人がいたら撮ってほしいぐらいですよ。自分でずっとね、自撮り棒でずっと撮るわけにもいかないので撮ってませんけど、今ねこの このでこの前線スタジオのこの絵面これね、これあの全国のドキュメンタリーやってる人、こんないいものないよ。みんなあんまり見せたくないんだけど、本当はね、もう笑っちゃうもの。だってこのなんか荷物のこのなんていうの、この圧縮感、この中で今番組をやって、ここからどうやっていくのかっていうね、本当にね、うち40周年で本当はこうもっとね派手ないろんなことをやろうと思ってたのが全部消し飛んだこの我々なんですけど、わあ、ちょっとね、まあ、どうなっていくか私もまだ完全には見えてませんが、でもね、頑張ってやっていきますからね、よろしくお願いします。本当に応援してください。さあ、そんなところでございまして、たくさんのお便りをいただいております。まあ、もちろん、なんだ、サバイバルスタジオの方にも、この震災のね、熊本、そして、大分もそうなんですが、九州大地震の、てこでも熊本地震とは言いません、九州大地震の、被害に遭ったそんな人たちのを、まあ、激励メッセージ、応援するメッセージを、皆さんからのメッセージをいただいております。ありがとうございます。で、まだまだその数が足らないと思ってますんで、もう一人何通でも何回でもいいです。頑張れと同じこと書いていただいてもいいです。ぜひ送っていただければと思います。今深夜快速と別立てでサバイバルスタジオの枠ができてます。 FMC トップページご覧になってみてください。そこから入れるようになってます。中身は同じなんですけどね、カテゴリー分けで使ってるだけなんですけど、まあ、とりあえず、今2つに分かれています。ですので、そこ の投稿フォームからで結構です。もしくは、メールアドレス、head@fmc.or.jp head@fmc.or.jp こちらの方でも受け付けておりますので、どんどんお寄せいただければと思っております。さあ、ね、本当にね、長期戦になってまいりました。なんかね、最初のうちはね、辛くて悲しいなと思う時はね、結構勝ってたんですけども、最近はね、疲労困憊の上にですね、なんか知らない間にね、笑ってる自分がいましてね、夜中にね、ちょっと強めの揺れ余震とか来るとね、フフフとかって笑ってるえのきながいましてね、外から聞こえてたら怖いでしょうね気持ち悪いと思いますけどもね、まあ、そんな感じでございまして、でもまあみんな頑張ってやっております。まあね、ともかく益城に入るようになりました。今日ね、キラウェイさんも見てきたんですけど、どうだったんですか今日ね。初めて益城の惨状をご覧になって、
いや、もう本当映画の世界、まあ、この前もなんか言ったと思うんですけども、いや、やっぱこれちょっと言っただけではこうも違うのかと思いましたね。
もうあるなんていうのかな、それまでもちろん被害は、ね、点々とあるんだけど、あるゾーンのこう切れ目を境にすると全面的に壊れちゃってるってい う、はい、そういうようなところになってきて、やっぱりその局地的にものすごく強い揺れが、まあ、しかも2度襲いましたからね、まあ、そういったことで、まあ、そういった細かいところもですね、我々は伝えていかなきゃいかんなと。で、まあ、ラジオですからテレビじゃないんで映像でお伝えすることができないんで、あくまで言葉でそこに行った我々の、その、まあ、見て、感じたいろんなことを言葉に変えてお伝えしていこうという、まあ、そういうメディアですから、頑張ってですね、何度もその現場に入って、これからいろいろなものをお伝えしていこうというふうに、思っているところです。応援していただければ本当に幸いです。というわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と、
キラウヤ優子と、
リペリットウェザーでした。
それではまた来週、多分まだやってますここからごきげんよう、さようなら。